マタイによる福音書の12章ですね、マタイによる福音書の12章に入りますけれども、前回の11章で、イエス様がこのバプテスマのヨハネのことについて語られた後に、この人々が、バプテスマのヨハネにも応答せず、またイエス様にも応答しない、それからこの身近な町々が数々の技を見てもなお悔い改めなかったことに対する裁きを宣言されたわけなんです。12章はこの大きな分岐点になります。かなり大きな分岐点になります。ここをいわば公式見解として、私はイエスをメシアとしては受け入れませんというこのユダヤ人の指導者のこの発言ですね、とイエス様は受け止められて、このメシアであることを示すための数々の印技をもう彼らにはもう見せないよという、裁きの宣言が書かれているんですね。これからあとはですね、この前のファブニーキャンプで話したんですけれども、この天の御国の、例えですね、例えによって話していく、ですからその個々人においては、奇跡印を行ったり、また弟子たちに対してですね行ったりはされるんですけれども、もうその、公にですね、私がメシアであるということをもうこの奇跡を通して言うことはないということなんですね。ですからここで分かってくることはですね、何かと言いますと、このあれですね、御国の到来というのは期限付きなんだよということです、ね、私たちの心のこの固くなさがいつまでもですね、この柔らかいままではいることはできないんだよと、その終わりの時があるんだよということなんですね。かなりこのシビアなですね、この霊的な現実を見ていくことになります。では一節ですけれども、安息日についての話に入ります。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので放つんで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の申請を犯しても罪にならないということを律法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。これは繰り返されるんですね。何々より勝ったものがいる、大きなものがいる。で、私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたなら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主ですと、イエス様がですね、前回その先ほど言った身近な町コラジンとベツサイダとカペナウムに対する裁きの宣言を行われた後にですね、父なる神を褒めたたいてるんですね。でその後にこのそこにいた弟子たちに対してですね、すべて疲れたものを重荷を負っている人は私のところに来なさいと言われました。そして私の首輝きを負いなさい、私から学びなさいと言ったんですが、イエス様はその首輝きは負いやすく私のには軽いからですと言われたんですね。ところが今はこのパリサイ人たちの命じていることというのが極めて重い首輝きになっているわけなんですよ。律法というのはもともとは神が私たちに益をもたらすためのもの、私たちの幸福のため、私たちのこの善のためだったわけなんですね。 その神髄はイエス様が言われたように、神を心から愛していくということ、また自分自身のように隣人を愛していくこと、益になることなんだよということであります。で、今弟子たちが行っていたのは、実に申命記の23章の25節に書かれていることで、許されていることでした。隣人の麦畑の中に入ったとき、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で釜を使ってはならないとあったんですね。神様は互いに分かち合いなさいという共同体の中で、その、まあ、あの困っている人ですね、まあ、私たちも今教会の中でですね、同じ3つの教会が同じところを使っているわけですけれども、本当に親切に、もう土曜日には掃除していますよとかですね、これ使っていい、私たちの機材使ってくださいとかっておっしゃってくださってるわけなんですが、同じようにですね、この分かち合っていくということで食べてみる。でも貪欲になってはいけないと、釜を持ってきちゃいけないよ。だから神を愛し隣人を愛すわけなんですよ。で、この原則があるから、その律法というのはいわゆる重荷にはならないんですよね。愛の原則、愛の律法があれば。で、今それで食べていたら、してはならないことをしていると。で、これは何かというと、パリサイ人たちが作り上げてった、結構長い期間で作り上げてった、このミシュナという、その口伝律法があるわけなんですが、その、解釈があるんですね。で、その律法を守り行うために、その仕事をしてはならないという律法について、何をもって仕事なのかということを、その枠組みを作っていったわけなんです。で、その枠組みの中で今ここで、摘んでですね、そして皮を取るわけですよ。振ってやるわけですよ。で、これがまず摘むっていうのが刈り取り収穫で、そして、こうやって皮を取っていくのが脱穀であって、そして振ってやるのが、あのこの何ですか、振り分けるっていう、あのほら、あの、昔のあれですとね、明日もルスキーで出てくるんですけれども、あのこう上に上げて風でですね、この殻を吹き飛ばすんですね。振り分けをするわけです。これになるんだという解釈をしていたわけなんですよ。それでイエス様が反論されます。で、イエス様はいかにこの解釈が聖書的ではないのかについて話していますが、3つの権威から話します。王なる権威ですね。神が選ばれた王、ダビデですよ。で、次には祭司としての権威ですね。祭司はこの油、また神が油注がれた権威です。ですか？みんな油注がれてますね。王も油注がれて、祭司も油注がれてます。で、最後にホセア書を取ってですね、今度は預言者としての権威があるわけなんですよ。もうこの3つの3本柱を話し、そして人の子は安息日の主であるという、このこれらのもののさらに勝った方が今ここにおられて、そしてあなたたち何言ってるんですかという話なんですね。まずダビデですね、この神殿においてです、神殿じゃないですね、幕屋ですね、その時はね、あのところに行って、このサウルから逃れる時にですね、もう本当にお腹が空いていたと、で、くれないかと言った時に、本来ならば祭司が食べなければいけないこの聖なるこのパンをですね、あの1週間に1回取り替えるじゃないですか。そして取り替えた後に食べるわけですよね。で、これを食べた時に何ら咎める話が出てこないんですよね。で、ここに原則として憐れみがあるわけですよ。憐れみが、その人の困ったこととか、そういう必要であるとかですね、そういうものを、あのこのがその律法の原則の中にあって、その中で解釈をしていかなければいけないんですね、律法っていうのは。で、次にですね、この安息日には祭司って一番忙しくなるんですよ。で、彼らの解釈っておかしな話なんですよね。一番忙しくですね。で、次にこのホセア書から取った、この引用されたですね、この憐れみは好むが生贄は好まないということが、ここがですね、この、まあ、私たちが知らなければいけない内容になっていきますけれども、なんでパリサイ人がそうなっちゃったのかということを考えていくといいんですね。 でパリサイ人の起源はですね、あのイスラエル準備会でお話ししましたが、まずエズラから始まってますね。エズラで律法学者と、そしてエズラ、その時にですね、あのネヘミヤ記も読むといいんですけれども、律法を読んでいき、それをこの文字通り厳守していこうという動きから始まるわけです。もうあのそれはバビロン捕囚に至らせたイスラエルの長い歴史の大きな反省のもとに行っていったわけなんですね。そしてその間にこのマラキ書が終わった後にギリシャの時代に、このアンティオコス・エピファネスによってこの大迫害があって、そしてマカバイ系が奮い立ってですね、宮清めを行ったわけですね。この、シリア、まあ、ギリシャのセレオコス朝の西軍に対して戦ってですね、そして彼らがこの律法をですね遵守しなければいけないという熱心さによってこの形作られていき、その延長がこの経験に生きていこうと、律法を守り行うことによって経験に生きていこうというのはこのパリサイ人のこの元々なんですね。このユダヤ教の一派なわけですよ。でこれでこの神様に捧げていこうと、神様のこの律法を守っていこうと頑張った挙句、律法を守ること自体が自己目的してきました。この手段が目的となっていった。で、律法を与えられたのは神であるにもかかわらず、その神を出し抜いて律法そのものを追求していったわけなんです。で、憐れみは好むが、生贄は好まないです。生贄をしていた。だから私たちがこんなに時間を割いてこんなに頑張ってるんだよと言って、これ一体何かって言ったら自己実現ですね、今の言葉でしたら。で、あのここの聖書の言葉を使ったら自己義認ですよ。あの自分がいかに正しいかっていうことをですね、立てていくわけですね。でも今の言葉だったら自己実現です。でこれをいつの間にかすり替えていたということなんですね。けれども先ほど言いましたように、律法の目的というのは神の憐れみの中に存在するのであって、安息日を与えられた目的が何かといったら、人が休むため、また動物が休むためです。労働から解放されるためです。それがエジプトから解放されたのと同時に、神が大前提として休めるということは自由人の象徴だったんですよ。だから安息日というのは私たちのためであり、また動物のためであり、安息日のために人がいるのではないわけなんですよね。この真意がもう完全に飛んでっちゃった。でイエス様が安息日の主ですって言ってるように、キリストが主であっていなければいけないのに、その自分たちでこれを守っていこうとする、その彼ら自体が主体となっていく、主権がもう変わっちゃってるんですよ、これ。という方法論に教会がですね、このハマってったらですね、まさにそれが律法主義というか、この誤った形での熱心さになっていくわけなんですね。で9節以降で、イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言った。これはイエスを訴えるためであった。もうこれは意図的に置いたんですよね。でイエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、その羊が安息日に穴に落ちたなら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら、安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスは人に、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談したと。この安息日違反、手を治すこともこれが労働に入ると。つまり怪我をしたとします。安息日 包帯は巻くかもしれないけど根本治療は次の日を待たなければいけない。これあまりにも愚かな解釈で自分自身も守れてないんですよ。例えば今イエス様が言われたようにこの一匹の羊がこの穴に落ちたら引き上げてたんですよ。哀れみの行為ですよですね。でこれを、あなた方はしているにもかかわらず何を言ってるんだと、人間より動物の方が大切なのかというのもちょっとこう含まれてますよね。もうだから立法主義に陥るとですね、何がなくて矛盾が起きたします。聖書的でなくなります。いかにも聖書的に見えます。いかにも霊的に見えるんですよ、立法主義って。だから守ってるように見えるんですね。でも聖書全体のバランスをこと書いてですね、もうなんて言いますかね、矛盾だらけになってくるんですね。でここでの問題は、良い行いが神への礼拝の中に含まれていくんだよということですね。神への礼拝の中にイエス様がここで良い行いをしていった、憐れみの行為が、この含まれていく、つまり周りにいるその必要ですね、来る人たちの必要であるとか互いの必要であるとか、で人々に使えるために自分の手を汚さなければいけないということとか、使えられるのではなくて使えていくということとかなんですね。イスラエルに行かれたら分かるかと思いますけれども、超正統派のユダヤ教徒の人がいますけれど も特徴的です。もうこういう感じですよ。もう自分しか見えてないんです。で自分が神の前でいかに清くあるかっていうことで周りが見えてない、 目つきがそうですね。でアメリカにいた時は私はメシアニック銃のですね、そのイエス様を信じているユダヤ人の人たちの、この集会に、彼は教会という言葉を使わないんですけれども、コングリゲーションですね、行ったんですけど、面白いことにすぐ隣にシナゴー、ユダヤ教の街道があるんですよ。同じユダヤ人なんですけども全然違う。もうそのイエス様を信じている人たちはもう本当に新しく来た人であるとか見知らぬ人に対してもですね、本当にこの接していこうというのがあるんだけど、このユダヤ教の人たちがこのもう自分だけとこうなってるんです。申請してるかしてないかの違いですね。で私たちもそうなってはいけない、自分たちだけってなってはいけないんだよということが、ここからイエス様に習っていくのであればですね、分かるわけなんですね。でパリサイ人がここでイエスを滅ぼそうと考えたわけです。だ安息日論争がイエス様を十字架に行きました。これね、ヨハネの福音書でもベタニア事件っていうのがあるんです。それ何かって言ったら、安息日に、その足苗、38年間足苗だった男を立たせて起き上がらせたというところから殺そうという話なんですね。福音書でなんでイエス様は十字架につけられたのかと。でこれ興味深いんですけれども、覚えてますか、使徒行伝勉強した時にはイエス様を迫害した一番先 の一番大きな権威というのはサドカイ派なんですね。サドカイ派、なぜかというと復活信じてないから。パリサイ派はですね、もしかしたらイエスがメシアかもしれないって復活後に思ったんですよ。復活信じてるんですよね。だからパウロが、私は復活を信じてますよと、パリサイ派で復活信じてますよと、こういうふうに訴えたんですよね。ちょっと今のは、ちょっと知識的な話だったんですけれども、でこういう状態だったんですが、滅ぼそうかとこのパリサイ人が考えていた状態で、で15節ですね、イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく叫ぶこともせず、応じてその声を聞く者もない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは、異邦人は彼の名に望みをかける。イエス様が癒しを行われたんですけれども、これが 続きですよ、いいですか。憐れみの技として行ってるんですね。この病気になっている人、悪霊に疲れている人、そういう人たちがいて、イエス様は憐れまれて行われていたんですけれども、それが同時にメシアであることを示した、キリストであることを示していたんですけれども、知らせないようにと戒められたんです。なぜか分かりますか。またこういうね、邪魔が入るからなんですよ。イエス様が憐れみの行為を行えば行うほど、人間的な、作為的な、恣意的な、宗教的な要素が入り込んできて、本当の純粋な憐れみの技を行うことができないんだよっていう話なんです。だから、いや、知らせた方がいいでしょう、イエス様がいるんだから。これが私たちの単純なですね、特に、まあ、あの自由市場のですね、資本主義社会に生きている人たちだったらですね、いや、これ知らせた方がいいでしょうって話になるわけですよ。けれども、敵対的な、またはその邪魔が入るようなですね、あのものが入るのであればですね、わざわざ知らせる必要ないんですよ。で、実はここを読みますと、イザヤ書のキリストについての予言、御霊が上に臨まれて、そしてどのような働きをメシアが行われるかというと、争わない、叫ばない、応じてその声も聞かない、傷んだ足を折ることもなく、くすんだ頭を消すこともない、非常に繊細で弱っている人たちにこの接していき、そして外野はうるさいし、騒々しいし、けんけんがっかといろんな議論をしているかもしれないですね。で、いろんな問題が、人間の、なんていうのかな、この人間的な、さっき言った立法主義的な、私はこれやりますっていう、その教会の中でさえ、この宗教的な要素が入ってきてですね、で、それでいろんなことが起こっていて、けれども、そこにはイエス様はおらず、むしろそこをすり抜けるような形で、この異邦人にって書いてますけれども、これあえてですね、これ異邦人っていうふうに言ってるんです。諸国のため、つまりですね、このもっともっと先のですね、地の果てにまで至るところの宣教の働きというのは着実に進んでいくと、イエス様がおられるからということなんですね。で、後でイエス様が、あの、今度はですね、このパリサイ人に対してですね、ニネベの人が悔い改めましたよ。またシェバの女王がですね、あの、本当にイエス、あの、神を信じましたよって話です。異邦人の方がかえって信じ て、つまり、その本来ならばイエス様ご自身がおられるところで受け入れていかなければいけないのに、それを拒んでったり、なんかいろんな文句言ってみたり、疑ってみたりですね、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやってるからですね。けれども、その外にいる人たちがですね、本当にただ一言聞いただけで、あ、そうだっつって受け入れていく。で、これが、あの、いつも起こってくるわけなんですね。で、大事なのは21節で、そういう時に私たちの希望はですね、彼の名に望みをかける。いろんなことが起こって、イエス様の名に望みを置いていくわけです。で、ここまでが安息日の話なんだけども、ここからですね、次にですね、大論争というよりも、イエス様、あの、なんていうのかな、あの、人間的に見たらですね、次に出てくる話って、なんて言ったらいいかな、ちょこっと誰かが一言パッて言ったら、なんだよなんだよ、急にこんな反応しないでよっていうような反応をイエス様されるんですよ。延々とこの、何ですか、あの、悪霊追い出しをイエス様された後にですね、パリサイ人がポロッと言ったことについて、延々と45節まで話すんですね。で、これはまあ人間的にって今言いましたって、そうじゃないんですね。何をもって、イエス様が何で そこまで長く話されたのか説明していきますが、その時悪霊に疲れた目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その推しは物を言い、目も見えるようになった。群衆は皆驚いていった。この驚いてってね、言葉ね、なんていうのかな、驚愕してっていう感じでね、あの、もうショックを受けるみたいな、そういう意味合いがありますね。この人はダビデの子なのだろうか、キリストなのかだろうかということです。これを聞いたパリサイ人は言った、この人はただ悪霊どもの頭、ベルゼベルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。以前にもポロッと言ったんですけども、ここでバシッと言ったわけなんですよ。その なぜかって言ったら、ここで群衆が権威を求めてたわけなんです。権威、つまりこれは一体どういうことなのか、解釈ですよね。解釈、その公式見解というか。で、目も見えず耳口も聞けないっていうのはですね、これダブルパンチなんですよ。メシアの働きとして目も見えるようにし、また口も聞けるようにするっていうのはあるし、またユダヤ人の中で悪霊追い出しをする人は、後ですぐ出てくるんですけれども、たくさんいたんですね、当時も。で、その時に、この使われる手法というのが、お前は誰だっていうふうに悪霊を、名を聞くんですよ。イエスさんも実はそういうことを行われたことありますけれども、けれども口が聞かないとなるとですね、誰だって言っても答えられないわけです。それ答えないように悪霊が指している。この種類の悪霊の働きというのがに対してイエス様がいろんなこと、イエス様が働きかけるんですね。で、実は高い山から降りた時もですね、この確か口が聞けなかったんじゃないかな、あそこでも。だからそれはユダヤ人の間ではその一般の悪霊追い出しのレベルを超えていて、だからここで彼らは目も見えない人、目も見えないっていうのもあって、ダビデの子なんだろうかと。もうキリストでないとこんなことできないでしょという決定的な証拠だったんです。それに対してパリサイ人がベルゼベル、これはサタンの別称ですね。別称って、まあサタンは別称していいんだけど、俗称だ、スラングなんですよ。まあ、その通り訳せばハエの主とかですね、汚れの主っていう意味なんですけれども、これをイエス様の働きに、この当てはめたんですね。で、これが聖霊に逆らう冒涜であり許されない罪であると言って、これ以上印は起こらないよと、そしてあなた方は、このもっと悪いことが起こるよということを言われています。福音の機会がたくさん与えられているにもかかわらず、その証が御霊によって与えられているにもかかわらず、それを意図的に故意に拒んでいったらどうなるのかという厳粛な警告です。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪もめをして争えば荒れすたれ、どんな町でも家でも内輪もめして争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。またもし私がベルゼベルによって、ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその人を略奪することも、家を略奪することもできるのですと、イエス様が3つの点で彼らの言っていることが矛盾している、理に合わないと、かなわないことを話し、まず内輪もめだって言ってるんですね。内輪もめだ、悪霊が悪霊を追い出すって変な話なんですよ。そのように見えたとしても凶暴なんですよね。で、よくそういう話たくさんあるんですね。悪霊が悪霊を追い出す。けれどもですね、それによって何が起こるかって言ったら、どんどんどんどんその世界にドツボにはまっていくんですね。で、神明期には試されてるよと。本当に心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主を愛してるかどうかを試されてるよと。偽預言者だから。うちで殺しなさいとこう言ってるんですよね。で、もう一つは、このさっき言ったように悪霊追い出しがいたんです。あなた方の子らってのはつまりユダヤ人たちですよ。で、子らはって言ってますから、おそらくパリサイ人の中で悪霊追い出しをする、まあ、弟子みたいな存在ですよね、彼らにとってのね。そういう人たちが行っていたんだと考えられますけれども、じゃあ彼らも悪霊でやってんのと。3つ目が、強い人の家に入って家財を奪い取ると。強い人というのはもちろん悪魔のことです。 悪魔の悪霊どもの頭が悪魔なわけですね。だから悪霊をも縛る権威を悪魔をも縛る権威をイエス様が持っておられて、ゆえにイエス様がここで言っているのは、私は神の子であるよと、キリストであるよと、ゆえに数々の悪霊を追い出すことができるんだよと。興味深いのはですね、イエスが神の子である、御子である、キリストであるという信仰告白を、信仰告白を初めにした人、悪霊なんですね。福音書の中では神の聖者だなんてか、神の子であるって言ったんです、ね、黙れってイエス様がおっしゃったんですよ。なぜかって言ったら、霊の戦いの中に信仰告白そのものが存在するわけなんですね。だから私たちは霊の戦いの中にいることを悟るべきで、略奪物っていう言葉が使われてますけれども、具体的な働きというのは略奪物を取っていくようなものなんですよ。伝道にしても奉仕にしても何にしてもそうであり、その前に強い人の存在を知る必要がある。つまりそれを縛っていかなければいけないと。イエス様が縛ってくださるわけであって、イエス様が言われたのは、一切の権威をにが私に与えられていると。それを私たちはイエス様の名によって使っていく、その権威を使っていく必要があるわけなんですね。にもかかわらず、教会の過ちはやりましょうよ、これをしよう、あれをしよう、これをしよう、主を待ち望むことなくですね、主に願っていくのではなくてですね、とにかくプログラムをこなして、これをやっていく、あれをやっていく、これをやっていく、という問題があるわけですね。ここの霊の戦いだということを本当に注目していかなければいけない。で、次に30節、私の味方ではないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。だから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうものことを言うものは、誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。非常に深刻で、また大事な言葉になっています。まずそうですね、その背景がさっき言ったように、決定的な証拠、キリストである、メシアであるという決定的な証拠が与えられている。つまりこの方が主であられるのか、またはそうでないかの決断が迫っているわけですね。それがだからイエス様が、私の味方でないものは私に逆らうものである、私と共に集めないものは散らすものですと。御霊が働いて十分にその証を見ておきながら中立でいることはできないよと。そのまま英語だったら undecided、 その決心していない状態でいることは不可能だよ。そういう状態でいたならば、それはすなわち敵対していくことになるよと、反対していくことになるよと、イエス様に逆らっていることなんだよということなんですね。そして次の極めて大事な言葉が、イエス・キリストに対する罪、冒涜する罪であっても許されると。でも聖霊に逆らう罪は許されないと。これどういうことかというと、イエス様への罪というのは、確かにこの方は主であるということは分かりつつも、それでも犯してしまう罪です。つまり悔い改めます、悔恨があります。でも聖霊に逆らう罪とは、確かにこの方がキリストで主であるというそれを証ししていることを拒んでいる、意図的に故意になんですね。イエス様が行われている憐れみの技、罪の許し、解放、癒し、これを悪霊のせいにしたと、さっきありましたよね、この拒んでいるということなんですよ。で、ヘブル人への手紙の10章の26節と29節を読みますと、もし私たちが真理の知識を受けて後、 ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。で、29節とくと、まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさいということなんですね。恵みの御霊、これが何かと言ったら、神が御子である、イエスが神の子であると、または契約の地ですね。その自分を聖なるものとした契約、これは許しがないんだよということであります。で、次に33節で、木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マムシの末たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。先ほどパリサイ人が言ったベルゼブルの力によって行ったのだという言葉をイエス様が深刻に受け止められて、それを言ったのは心が悪くなってるから出てきたんだよって話なんです。で、偽予言者だって話も言い含めてます。なぜかって言ったら、三条の推薦なんですかですね。偽予言者の見分ける方法は、身によって見分けなさいと。ボロが出てるんですよ、パリサイ人に。心がから出るものによって、そういう悪いことを言っているわけですね。で、これが裁きの日に申し開きしなければならない言葉だと。だから、表向き、ごまかせるかもしれません。口でボロッと言った言葉である。ですね。でもそれは、終わりの日に裁かれる。つまり、世渡りしても無理だよ。教会について、またはイエス様ご自身についての世渡りってできないんだよ。必ず申請してないならば、ボロが出るよ。私に味方しないものは敵対するわけですから。ですね、イエス様を主としなかったら、必ずボロが出ます。で、それについての申し開きはしなければいけないということなんですね。その時、律法学者、パリサイ人たちのうちの者が、イエスに答えていった、先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた、悪い姦淫の時代は印を求めますが、だが預言者ヨナの印のほかには印は与えられません。ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。イエス様が先ほどこう長く話したことに対して、パリサイ人が突っかかってきてるんですよ。そこまで言うなら印を見せなさいと。ちょっと待ってよって、今悪霊に疲れて目も見えず口も聞けない人が見えるようになって、口が聞けるようになったにもかかわらず、それを悪霊のせいにした、悪魔のせいにした、ばかりなんですね。そして印を求めてるんです。わかりますか、これ真実な願いじゃなくて、自分で心を決めてしまっているけれども、それを認めたくないから再び言ってるんですよ。で、私たちもこういう願い、人間ですね、私たちって、まあ人間、こういう願い質問するんですね。本当にわからないから言ってるんじゃないんですよ。認めたくないからまた要求し、また行っていくんですね。で、このような心の態度を悪い姦淫の時代って言ってるんですね。 これが時代という言葉ですね、前回もお話ししましたが、1世代のこと40年ぐらいの話をしているわけですね。30年ぐらいですね、ここでは紀元の。で、40年後に最終的な裁き、ユダヤ人にとっての裁きというのが神殿破壊なわけです。で、これがダニエル書の、この9章にですね、70週定められ、そして、このメシアが立たれた後にですね、この洪水が起こると、その裁きが行われるわけなんですね。この時代が今悪いんだと。で、会員って言ってるんですよ。かなりきつい言葉ですね。で、彼ら会員してないんですよ。霊的会員、偶像礼拝してないんですよ。覚えてますよね。覚えてもっていうか、旧約聖書の中では霊的会員って言ってるんですね、偶像礼拝のこと。で、神のみに使えなければいけないのに、他の神々を他の夫のところに、男のところに行ったように、イエス様が、神が話されているわけですが、彼らはそれを捨てているんですよ。帰還の民はですね、捨てましたもん、それは。にもかかわらず、やっぱ会員と呼んでるんですね。同じなんだよと。表向きはそういうものを取ってるかもあなた知れないけれども、意図的に拒んでいる。そのもう証拠が与えられているのに受け入れない、これは霊的会員だよと。そしてイエス様は、これ三日三晩の話ですね、ような話ですけれども、これ型なんですね。型、イエス様が死なれて、黄泉に下られて、そして三日目に蘇ることの型だったわけですよ。つまり、ここでは復活以外にあなた方には印は残されていませんよということなんですね。そして復活イエス様された後に弟子たちに現れて、復活したということを述べ伝えていき、パウロも述べ伝えてですね。けれども受け入れなかったと。その印も受け入れなかったと。で、私たちが述べ伝えているのも復活ですね。この方こそが神の子である、イエス様こそがですね、道であり真理であり命なんだと、この証拠になっているわけです。で、ニネベの人たち、どうですか、ヨナ書を読まれたらですね、よくこれで悔い改められたなって思うんですよね。希望の言葉もないんですよ。40日経ったら滅びるなんですよ。だけど王様含めて行いを改めようと努力してたわけですね。で、このシェバの女王も噂聞いただけなんです。でも応答したんですね。で、本当にこれが人間の心の不思議なんですが、ちょっと聞いただけで大胆な決断をする人がいる一方で、何度も聞いてるのに、何度も見てるのに、一向に悔い改めない人とですね。で、ここではユダヤ人がそれでそれをたくさん聞いてるのに悔い改めない。で、今度は異邦人、そのちょっと聞いただけでも応答をしているという裁きになっていきます。で、次です。汚れた霊が人から出ていって、水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて、掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分より悪い他の霊を7つ連れてきて、みんな入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、その人の後の状態、後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのですと。この汚れた霊の話またしてるんですね。この霊の追い出しですね。この体、彼ら求めるんですよね、こういうふうな感じで。家って言ってますけど、体ですね。人間であったり動物であったりですね。で、悪霊に疲れた人のことに出くわすとですね、 私いつも思ってて、まあ、皆さんももう分かってるかと思うんですけれども、イエス様信じなかったら意味ないんですよ。主人がいなかったら意味ないんですよ。その家の中にイエス様住んでおられなかったら、追い出してももっと悪くなっちゃうんですね。でこれっていろんな問題に言えます。いろんな問題を直してあげても、表面的に直してもイエス様を主としていなかったらもっと悪くなっていっちゃう。でもここではその話を具体的にはしてるんじゃなくて、ユダヤ人の今の時代、この時代って言ってたイエス様の、行く末の話をしてます。彼らは宗教的にきれいにしたんですよ、パリサイ人たちが。でも肝心のメシアがいない。掃除してきちんと片付いてるんですけども、メシアがいない。なんかよくありません、この掃除きれい好きな人で、ね、行ってもなんかここにはなんかこう命ないなっていうか、きれいなんだけどって。それと同じですね。綺麗なんだけどメシアご自身がおられない。だから他の悪い霊を7つ連れてきた。休みつくもっと悪くなる。彼らがメシアご自身を受け入れなかったので、もっと悪くなる。バビロン捕囚の時よりももっと悪くなった。ローマのによって神殿が破壊され、世界離散のためとなった。モーセがを通して神様が レビキにおいてですね、最後のところですね、離散の民がどのように悲惨な目に遭うか、また新明記の中でももっと克明にモーセがですね、ヨルダン川のすぐそばのところで話したわけですけれど、それが起こっていってしまうわけなんですね。周りがよかった、周りをきれいにしても中心核がなくなったらどうなるのか。そして46節でからこれが興味深いですね。マタイが急にですね、違う話っていうかね、この家族の話をするんですね。イエスがまた群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。すると誰かが言った。ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言ってる人に答えて言われた。私の母とは誰ですか？また私の兄弟たちとは誰ですか？それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのですと。この群衆に話しておられ、この今の話ですよね。していた時に、このマリアですね、イエスの母。兄弟たち、ヤコブというかユダがいるでしょうかですね、話そうとして外に立てたと。けれどもイエス様は今聞いて御心を行っている人たちでしょうと。それが私の兄弟姉妹母なのです。霊の家族、イエス様がほっとできるところっていうのは父の御心を行っている人たちの集まっている。邪悪な時代にあってイエス様が一緒に行って安心できるところ、心の通じ合えられるところ、これが霊の家族。でもその霊の家族ももっと、はっきり言うと父の御心を行う者たちが集まっているところ、御言葉に聞き従ってへり下って神の言われていることを行っているところにこのイエス様がおられ、先ほど話した憐れみがまた痛みに触れていくという働き、互いのいたわり、外に対する憐れみの働き、私たちに与えられているチャレンジは騒がしくなるのか、それともこの家族を保っていくことができるのかですね、ということになります。で次回からこの例えですねの話になって、いきます。 します。愛する師匠ありがとうございました。あなたの、警告の言葉を、今読みました。神様、もう一度心を改めて、そして私たちが本当に、自分たちの私たちの教会にお父様どうか住んでくださいますように、今読んだ通りに御言葉を聞いて憐れみの中に生きてって、へり下って従って、ああ神様どうか一人一人の教会員がメンバーが構成員が、それを実践していくことができますように助けてください。お願いいたします。神様、イエス様 の、 あのメシアについての予言が私たちにも実現しますように。異邦人に講義を述べるとどうやってか叫ぶこともなく騒ぐこともなく刀身を消すこともなく主と私たちに行ってください。その約束をどうぞその通りにやってください。お願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。